父と子と聖霊の御名によってアーメン。私たちの造り主である父なる神と、私やあなたの救い主なる神の子イエス、そしてあなたの慰め主である聖霊なる神、この父子聖霊なる神の御名が常しえまでも褒めたたえられますように。私たちの父でもある神は、子なる神イエスを死からよみがえらされました。このよみがえられた救い主イエスは、今も生きておられ、今日もご自身の御言葉と聖霊の力を通して、あなたのうちに生きて働いてくださいます。ですから私たちも、生ける神の子イエスの働きに望みを置きながら、共に喜びを持ってキリストを信じる神の恵みに預かり、キリストの御言葉に従う神の力を豊かに受けてまいりましょう。それでは御言葉のまとめ、説教用紙に書かれているところに入ってまいりましょう。はじめに丸印、ヨハネ2章1節から11節についてというところをお読みしてまいります。ヨハネ2章1節でこう書かれています。ガリラヤのカナで婚礼があって、イエスの母がそこにいた。救い主イエスは、アンデレとペトロたちを弟子とされた後、招かれた婚礼に出かけて行かれた。そこで、ブドウ酒が足りなくなったので、母、マリアの願いを聞かれたキリストは、水をブドウ酒に変えるという神の印を表された。印とは、神の御業奇跡。印によっても神の子イエスは、ご自身が救い主であるということを人々に示されていかれました。7節の御言葉。イエスが水瓶に、水をいっぱい入れなさいと言われると、召使いたちは瓶の縁まで水を満たした。米印のところ。救い主イエスから選ばれ、御言葉に聞き従った召使いたちが、神の憐れみと恵みによって、神の印を見ることができた。ここまでお読みしたところから、皆さんにお話ししたい一つのこと。それは、今日の福音書の中に出てきた、召使いたちについてです。この時、神の子イエスは、一つの印を表された。それが、水を葡萄酒に変えるという、神の御業であります。この印を行われるため、救い主イエスは、召使いたち、すなわち、イエスが招かれた婚礼の席で、最も位の低い人たちを選んでくださった。そしてキリストは、ご自身の選ばれた召使いたちにこうおっしゃられた。あなた方が水瓶に水をいっぱい入れなさいと。このキリストの御言葉に従った召使いたちが、水が葡萄酒に変わるという神の印を仰ぎ見ることになったのです。これと同じように、今も生きておられる神の子イエスは、すでに私やあなたをも選んでくださった。そしてキリストは、選ばれたあなたにも御言葉を語り、あなたが私の言葉に聞き従いなさいと、今日もこれからもあなたを招いてくださるのです。それは、私たちが今日の福音書の中で見た召使いたちと同じように、あなたも神の印を仰ぎ見るためであります。この時、救い主イエスが召使いたちに御言葉を与えられる前、キリストの母マリアは彼ら召使いたちにこう言いました。この人、すなわちイエス・キリストがあなた方に何か言いつけたら、その通りにしてください。私たちもこのマリアの言葉の通り、神の子イエスが私たちに語ってくださる御言葉を、そのまま 信じてその通りに従っていく。神の恵み、神の力と助けに、今日も預かって参りましょう。それではもう一度、御言葉のまとめ、説教用紙に書かれているところに戻って参りましょう。続いて今日の御言葉、ヨハネ2章9節をお読みして参ります。この葡萄酒がどこから来たのか、水を汲んだ召使いたちは知っていたが、世話役は知らなかった。味見をしただけの世話役は、神の子イエスの御言葉も聞かず、水が葡萄酒に変わったという印も知らず、ただ、あなたは良い葡萄酒を取っておいたと、花婿を褒め始めたわけであります。矢印のところ。神の印が起こった後よりも、その前に、キリストが何を語られ、御言葉を通してキリストが何をなされたかということを知っていきましょう。ヨハネ2章の11節。イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行ってその栄光を表された。これからイエス・キリストは最も大きな神の印である十字架と復活によって神の御栄えご栄光を表され私たちのために神の救いを成し遂げてくださるのです。米印のところ。キリストの十字架と復活。終末と再臨の御言葉に聞き従う者は皆、必ず神の印を仰ぎ見て、印のうちに隠されている神の御心、神の救いを知る恵みに預かるのです。終わりに、本日の説教のまとめとして、皆さんにお伝えしたい大切な一つのこと。それは、私たちも救い主イエスの御言葉を通して、神の印を仰ぎ見ることができるということです。今日、もう一度皆さんに覚えていただきたいのは、今私たちが共に同じキリストの生ける御言葉を聞いているということです。このことによってもすでに、神の子イエスがあなたへの愛と憐れみを表されているのです。なぜならキリストが、私やあなたを選び、その選ばれたあなたに今、キリストが御言葉を語ってくださっている。それは、救い主イエスが御言葉を聞くあなたのうちにも神の印を表されようとされているからです。今共にキリストの御言葉を聞いている私たちのうちにもキリストが共にいてくださる。このキリストとの生ける交わりにおいて、救い主イエスは私たちに何を伝えられようとしているのか。イエス・キリストは本日の福音書の中に出てきた召使いたちを私たちにも指し示しこう言われるのです。この召使いたちのように私があなたを選んでいる。それも一度きりではなく私はこれから何度も何度もあなたを選び続けると。さらにキリストは続けて私たちにこう話しかけられます。私はあなたを選び続けるだけでなく、あなたに私の言葉を与え続ける。そして私の言葉を通して、私があなたのうちに必ず神の印を表し続けると。ではその、キリストがあなたのうちに行われようとしている神の印とは一体何でしょうか？それは、蘇られたキリストが、弟子の一人、トマスに語られた御言葉にもあるように、私たちが救い主イエスを見ずに信じること、そして見ずに信じるキリストの御言葉に喜びを持って従い続けていくということです。これは、今日の福音書の中で私たちが見た、キリストがカナで行われた御事を葡萄酒に変える神の印よりもはるかに勝る私たちの心の内でキリストが行い続けてくださる神の印、それがすでにあなたのうちにも与えられ、何度も何度もキリストがあなたのうちで行ってくださる神の御業であります。このように救い主イエスは、これからも私たちに御言葉を語り、御言葉を通してあなたに 信じる力と信じる助けを与えてくださり、このキリストがあなたを常に御言葉に聞き従う者へと整え、変え続けてくださるのです。この印は目に見えない小さな印かもしれません。けれどもその小さな印こそ、やがて来たるべき大いなる印をあなたが仰ぎ見るための信仰の備え、信仰の整えとなるのです。では、やがて来たるべき大いなる印とは一体何でしょうか。それは今、天におられる救い主イエスがやがて私たちのところへと帰ってきてくださる。その再臨の時、私たちは目に見える姿をもってキリストと出会うことができるのです。その終わりの日、イエス・キリストは私たちをも新しく作り変えてくださる。キリストに似たものへと新しく変えてくださるわけであります。そして救われ、新しく変えられた私たち一人一人を救いの主イエスが天の御国へと導いてくださり、私たちがその天の御国においてキリストと共に永遠に生きることができるという大いなる印があなたにも必ず与えられていくのです。